おはようございます。中井先生のお元気な顔を見れて本当に感謝です。また皆さんと一緒に礼拝を捧げるこの恵みを感謝しております。中井先生からできるだけ短く、本来でしたら、中井先生がですねメッセージをしていただいたらいいんですけれども、先生の体調のこともありますし、また約束をいただいておりますので、少しだけお時間いただいてメッセージをさせていただきたいと思います。今皆さんに私のチラシを配らせていただきましたけれども、何かこうのっけから宣伝みたいになるんですけれども、ヨハネの黙示録超入門という本を書かせていただきました。このことについてはまた後でですねお時間いただければ少しアピールをさせていただきたいと思いますけれども、今日はですねこのヨハネの黙示録から、そんなことは知っているよと言われる方もおられるかもしれませんけれども、もう一度この聖書に書いてある新天新地というそういうことについて、確かめるというか味わってみるというか、そういうことをしてみたいと思っております。全ての宗教というものはそれぞれその宗教が掲げる、その到達点といいましょうか、目標というものがあります。例えば日本の最大の宗教であるですね仏教、仏教の最終目標は何ですかといったら、それは極楽浄土なんだ、極楽というところ。じゃあそれはどういうところなんですかといったら、それは非常にええとこなんやと、ええとこなんやといっぺん言ってみたら、こういう感じしか聞いたことはないんですよね。聖書に書いてあるこの私たちの到達点、目標は何でしょうか。それが今日のところの新天新地、そしてそれは確かに非常に良いところなんですが、それ以上に聖書にはそれがどういうところなのかということが書かれてある、そういうことについて、今日は教えられたいと願っておるわけですけれども、今日のこの聖書の箇所、黙示録の21章22章と、そして聖書の最初創世記の1章2章、聖書はご存知のように66巻1189章から成り立っていますが、この最初と最後のこの2章はこの66巻の中身と少し違うところなんですね。聖書っていうのはどういう書物ですかというと、これは一言で私たちが罪の世界、人間が罪の世界に入った、それを神様がイエス様を使わせてくださって救いの道へ導いてくださって救われる、難しい言い方をしますと聖書は救済詩と捉えることができますが、この最初の創世記の1章2章と黙示録の21章22章は実はこの前提となっている罪ということがありません。したがって私たちは今許されてその立場がありますけれども、しかし罪人であるには違いありません。したがって罪の世界は私たちの考えや経験やまた知識で理解することができるかもしれませんが、実のところこの最初の2章と最後の2章は罪がありません。創世記で罪が出てくるのは3章からなんですね。そしてこのヨハネの黙示録は19章でその罪の根源者である悪魔サタンが滅ぼされてしまう、罪がなくなってしまう。したがってこの最初の2章と最後の2章は罪のない世界ですから、私たち罪人は理解できない、そうですよね、知らない世界なんです。ですからこれは特別な章として私たちは読まなければならない、味わわなければならない、その意味において、ではどうするんでしょうか。そうです、これは信仰を持って読む以外に理解するしかありません。したがって その信仰がない人は最初の2章と最後の2章は理解できないんです。人間の知識経験学びからはるかに超えた世界がそこに描かれているということですね。で、最初の1章2章、これはモーセが書きました。ではモーセはあの1章2章を想像したのでしょうか。そうではありません。この天と地を作られた最初の時、神様がこのように作ったんだよと、あのエデンの園でアダムに天地の創造はこうなった、私はこういうプロセスを作ってこの世界を6日を持って、そして6日の最終の時に人間をあなたを作ったんだよと教えたはずです。そしてその伝承がずっとこのアダムからその子供たちに、そしてあのモーセへと語り継がれた、その結果として書かれているわけですけれども、何にしても私たちはこの今日学ぶところを教えられるところは信仰を持って受け止めなければならないということですね。じゃあ信仰を持って受け止めるってどういうことなんですか。とりあえず読まんとは赤のちゃいまっかと、まあ、こういうことになってきますが、まあ、私からすれば信仰っていうのはその知識経験学びから超えた世界にあるわけですから、だから一言で言っちゃうと先入観を持たないっていうことですね。心を空っぽにしてって、神様が何だろうかな、私は何も知らないんだけども、何もわからないんだけども、神様がどうおっしゃっているのかなと、そのような気持ちで読むことがまず一つ目のおすすめかもしれません。何にしてもこの新天新地、まあ、じゃあ実のところ私たちはその究極の場所を天国というような表現をします。天国に行ったら天国はというような表現をしますが、実のところこの私が使っている新改訳聖書では天国という文字単語はないんですよね。神の国とか天の御国、そしてこの黙示録に新天新地と書かれてあります。ですから今日は天国ではなくて新天新地という、その神様がこの計画されているその世界を見てみたいと思うんですが、何にしてもこの新天新地が書かれてあるこのヨハネの黙示録は、いわゆるこの時間の流れに沿って考えていますと、イエス様の再臨ということがあります。そして、千年王国という、そして最後の審判、そして、新天新地ということですね。ところがこの黙示録は案外この千年王国ということにフォーカスが当てられていて、何かこうその究極の世界である新天新地というものがあまり語られていないんじゃないかなと、まあ私は思うんですよね。しかしこの千年王国というのはあくまでも究極の場所である新天新地に行く一つのプロセスです。ですから確かにそこを知ることは必要ですけれども、そこにフォーカスを当てすぎちゃうと、もともとあるところの世界が見えなくなってくると、まあこういうわけなんですよね。何にしても聖書に書かれているその世界を見てみたいと思うんですが、先ほどこの最初の2章、神様がこの天と地を作られた、初めに神が天と地を作られたあの第一の創造、そうです、6日にもってこの天と地を作られた、最後に人間を作られた、そしてその世界は非常に良かったと聖書に書かれてあるこの世界、先ほどの言葉の中に、私はアルファでありオメガであり最初であり最後である、この言葉がありますが、これは誤って理解されないようにしたいと思います。なぜかというと、神様は最初があり最後がある方ではありません。 神様は最初も最後もありません。永遠の方です。ここで言われているのは、私はこの最初の第一の創造をする前からいて、この第一の創造に関わった、そしてこの新天新地に至るこの第二の創造するこの第一の世界、創造作られた世界の最後を見届けて、そして第二の創造であるこの新天新地を最初から見ている方であるというのが、このアルファでありオメガであるという言葉なんですよね。神様は永遠の方です。そうです。だから私たち時間の中に生きている人間は、この永遠という時間がわからないんですよね。そうですよね。最初も最後もないって、それ どんなことなのと言われたって感覚的にも分かりません。だからさっきも言ってるように、それはもう信仰を持ってしか受け止めることができないってわけですよね。さて、新天新地はどのような世界なんでしょうか。まずこれは黙示録の21章の一節のところ、新しい天と新しい地とを見た、以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。まあ私は第3版を使っておりますので、先ほどの司会者の方と少し違うかもしれませんけれども、ご理解いただきたいと思います。まずこの新しい天と新しい地、そこから新天新地と来ているわけですね。天国という言葉は使わないということですね。でこれはどういうところなのか、すなわち初めの天と地は過ぎ去って、歴史の究極の場所として来るところなんですよね。ですから、なんかこう天国、この新天新地というのは人間が想像する最高のパーフェクトの世界かなという方もおられますが、そうではありません。なぜか。そうです、先ほどから言うように、人間のこの罪人である人間は想像することができない世界なんです。人間の思い願いをはるかに超えた世界が、この究極の場所としての新天新地であるということ、神様は最初の創造の時に6日目にこの天と地を作られて非常に良かったと言われた、その非常に良かった世界がこの究極の場所として再び作られるということをまず確認したいと思うんですよ。アメンでしょうか。
アメン。
次に3節、見よ、神の幕屋が人と共にある、神は彼らと共にし、彼らはその民となる、また神ご自身が彼らと共におられる、そのような場所であるということですね。言い換えると、この新天新地は神の臨在の場所ということができるということですね。神様と共にあり、いつもある。この第一の創造の時には神様はエデンとそのごめんなさい、アダムとそのエデンの園に共にいました。アダムはいつも神様を見ることができたんですね。臨在が常にあったんですね。まあ私たちはよく正解なんで、今日は神の臨在があるということは確かにその時は感じられたとしても、もう帰っちゃうと、また何日か経っちゃうと全くなくなってしまう、そういう世界じゃないんです。この新天新地は常に神様がおられるという、共に住むという世界。聖書、この黙示録ではその臨在の表し方を、神である夫が神の民である我々花嫁と共に婚姻の関係にあり、その婚姻の宴会が毎日行われているというようなイメージが書かれてありますが、神様と共におるというのはまさに大宴会が行われているというような、なんかこう想像するだけでワクワクするような世界がこの新天新地なんですよね。アーメンでしょうか。 3つ目、4節、彼らの目の涙をすっかり拭い去ってくださる。もはや死もなく悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。新天新地の3つ目に言えることは、人間のすべての救いが完成する場所であるということですね。死、悲しみ、叫び苦しみがない、夜がない、呪われるものがない、悪がない、罪がない、我々の苦悩の元である死がもうそこにありません。罪の究極の恐れであった死がなくなる。そこに住む人間は永遠に生きることができる。第一コリントには、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなったと書かれてありますけれども、私、イエス様を信じてどうなるんでしょうか。そうです、罪が許される。まあ、このことを、まあ、神学的な表現で信仰義人というような表現をしていますけれども、許されてどうなるんでしょうか。日々聖霊によって新しく清くされる。これを聖化と言っていますよね。そしてその究極の姿として、キリストの栄光の体のようになる。すなわち罪が全くない、そういう体になる。それを栄化と呼んでいますけども、まさにこの信仰義人、聖化、栄化のこの最後の世界を私たちは味わうことになります。なんと素晴らしい世界でしょうか。アーメンでしょうか。4つ目は7節、勝利を得る者はこれらのものを相続する。私は彼の神となり、神は私の子となる。新天新地はイエス様を信じる者が神様の子供として住むとされています。神様の子供になればどうなるんでしょうか。そうです、父であるお父さんのことがよくわかります。私たちは祈るときにアバー父と言っています。しかし、もう一通りそのお父さんのその顔を見ながら、アバーお父ちゃんと言える世界が来るということですよね。第一コリントに、今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔とを合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私は完全に知られているものと同じように、完全に知ることができる。お父さんを完全に知ることができるという、顔と顔とを合わせる世界があるということですよね。なんと素晴らしいことじゃありませんか。アーメンでしょうか。5つ目は22節、これは先ほどの読みませんでしたけれども、私はこの都の中に神殿を見なかった。それは万物の支配者である神であられる人、子羊とが都の神殿だからである。すなわち新天新地は神殿がありません。すなわち教会や街道がないっていうわけですよね。なぜって、そうです、父なる神様とイエス様がまさに臨在となって神殿となってくださるからです。私たちもイエス様を信じた時に、あなた方が神の神殿になると第一コリントの書に書かれてありますが、しかしあくまでも私たちは不完全な身、罪ある身ですから、その神殿すらも不完全ですが、この神殿神地に行きますと、私たち自身もまさに全く礼拝が捧げられるように、その神殿がない、見なかった、不必要な場所としてあるということ、それが神様の栄光に輝かれたところに私たちがいるからなんですよね。 なんかも想像を絶するという言葉がありますが、そうですよね。アメンでしょうか。6つ目、23節に、都にはこれを照らす太陽も月もいらない。というのは、神の栄光が都を照らし、子羊が都の明かりだからである。この新天新地には太陽や月がないって言うんですよ。じゃあどうなるんでしょうか。神様の栄光だけが輝く。だから不要なんだっていうわけですね。そもそもこの太陽や月を神様はなぜ作られたのでしょうか。多くの理由がありますが、その一つは時間というものを作るためです。私たちを時間という制約の中にこの被造物を置かれました。そして人間には1年という単位のために太陽を作られ、月は一月という単位を作るために作られたんですね。しかしこの神殿神地はもうそういう時間がありませんから、太陽や月は必要じゃないと言われるわけですよね。素晴らしい世界です。最後7つ目は22章の1節2節、御使いはまた私に水晶のように光る命の川の水を見せた、あ、川を見せた。それは神と子羊との御座から出て都の大通りの中央を流れていた。川の両岸には命の木があって、十二種の実がなり、毎月実ができた。またその木の葉は諸国の民を癒した。すなわち神殿神事は命の川の水が流れ、命の木があるところです。これは川や木は精霊を表していますけれども、私たちはよく精霊の満たしとか精霊充満という言葉を使いますが、それは先ほどから言うようにそれは一時のものです。しかしこの神殿神事ではまさに精霊様を日々いただくこと、すなわち精霊に満たされた生活がそこで行われているということをここで表しています。この神の都エルサレムと名付けられた神殿神地は、あのエデンの園と違ってかなり具体的な形で書かれています。エデンの園は何かこう農園というような、そういうイメージが読む者にとって与えられますが、この神殿神地は文字通りこれは都市というですね、そういうことがあるんではないでしょうか。城壁は壁玉でできている、ブルーサファイアというやつですね。都は純金で宝石のように輝いている。都の大通りは純金でできていると書かれています。十二の門には十二部族の名が、十二の土台には十二使徒の名が書かれていると書かれていますが、これは新約旧約時代の全ての神の民の象徴と見るべきでしょう。またこの都の大きさは幅高さ長さが全て1万2000スタディオン、約2220キロメートル、北海道から沖縄ぐらいのその立方体の姿と聖書には描かれていますが、これもまた象徴と捉えるべきでしょう。またこのヨハネの黙示録のこの黙示文学ということについてもいずれ話すべき機会が与えられたらいいと思っておりますけれども、何にしてもこの今紹介したところから、この新天新地はどんなところですかね、よくキリストさんあんたの言う天国はどんなところなんやと言われた時に、そうですよね、新天新地は私たちは歴史の究極としてまず捉えています。二つ目は神様の臨在がいつもあるところです。神殿神事はそれを信じる者の救い、神の民の救いの完成があるところです。四つ目、神殿神事はイエス様を信じる者が神の子供とされるところです。五つ目、神殿神事は神殿がありません。また月太陽がありません。そして最後、神殿神地は命の川が流れ、命の木がある、精霊満たされた 場所であると私たちは言うことができるのではないでしょうか。何にしても何度も繰り返しますが、信仰を持ってしか捉えられない。しかし、なんと素晴らしい世界が私たちに約束されているんです。じゃあそこに行くにはどうしたらいいんでしょうか。それは私たちにはもう結論が与えられています。ローマ人への手紙、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。そうです、私たちは全員イエス様を主と告白し、私たちの罪はあなたの十二架によって贖われましたと告白していますから、私たちは全員新天新地に住むことができるんですよね。ぜひこの素晴らしい世界を多くの人にも伝えようではありませんか。で、最後にこの新天新地では、ではどのようなことが行われているのか、その生活はどんなことが行われているんですかと、最後に短く結論付けたいと思いますけれども、まずこの新天新地で行われている最大のことは礼拝です。黙示録にもこのように書かれています。私は天に大群衆の大きな声のようなものがこういうのを聞いた。ハレルヤ、救い、栄光、力は我らの神のもの。神の裁きは真実で正しいからである。また私は大群衆の声、大水の音、激しい雷鳴のようなものがこういうのを聞いた。ハレルヤ、万物の支配者である我らの神である主は王となられた。私たちは喜びたまえ、楽しみ、神を褒めたたえよう。新天新地では礼拝が常に行われています。イエス様は、礼拝は礼と誠をもって行わなければならないと私たちに言われました。しかし、先ほどから言うように、私たちのこの罪あるもの、不完全なものとしては、その礼拝は不完全なものしかありません。しかし、新天新地の礼拝は違います。なぜか。そうです、祈りの内容が違うからです。新天新地はどうなんでしょうか。そうです、死も悲しみも叫びも苦しみもない世界です。私たちの祈りの主要なことは、その死から免れること、悲しみから免れること、叫びがない生活、悲しみのない暮らしというように、そのことを一つ一つ願っていますが、それらのことがもうありません。だから願う必要はないんです。文字通り、イエス様の霊と誠による礼拝がここで行われていると見なければならないということですね。じゃあ今やってる教会の礼拝、お祈りどうなってるのと言われたら、それは新天新地で行われている礼拝祈りの予行演習でしょ、準備運動でしょうと言ったらいいんでしょうか。新天新地の生活は交わりがあります。そうです、エデンの園でも先ほど言ったように、神様とそのアダムとエヴァのその交わりがありました。しかし、そこから追放されました。しかし、この新天新地では、先ほどこれも言いましたが、顔と顔とを付き合わせて神様のことをアバーとお父ちゃんと言える世界があるということです。神様の声をそれぞれ直にこの耳で毎日聞くことができる世界があるということです。3番目は奉仕が考えられます。エデンの園では、創世記一章の28節に書かれているように、すべての生き物を支配せよ、園の支配者管理者として任せられましたが、しかしそこから追放されました。来たるべき新天新地では、やはり同じようにこの神の都エルサレムの住むすべての生き物、 被造物の支配管理者を通して管理することを通して奉仕をするということ、心からの奉仕というものがそこに捧げられる、そういうことができるようになるということですね。最後に考えられるのは安息です。第一の創造で6日目にこの天地を作り、7日目をもって安息とせよとおっしゃってくださいましたが、私たちはその安息を得ることができませんでした。しかしこの新天神事では全く安息を得ることができる。エルサレムというのは平和という意味がありますが、そうです、もはや全ての悪がなく争いがありません。平和のもとに私たちは全く濃い安息の日々があるということですよね。なんと恵まれた世界が用意され、またそこで礼拝、交わり、奉仕、そして安息の生活が約束されているということです。このような素晴らしい世界、約束された神様のその世界を私たちの独り占めにするのではなくて、もちろんこの天国を、新天新地を満員にする、その役割を私たちは負わされています。このままだと新天新地に行ったら、日本人はなんだこんだけ少ないのかと神様からちょっとひねくられるかもしれませんよね。この新天新地にこの日本人を多く多く導いていこうではありませんか。そのためにこの素晴らしい世界を一人でも多くの人に伝えようではありませんか。お祈りします。ハレルヤ、イエス様ありがとうございます。私たちの想像をはるかに超えた世界をあなたは用意してくださっています。信仰を持ってそれを受け止めます。ハレルヤアーメンとその世界を捉えますから、どうぞこの素晴らしいあなたの約束の世界を一人でも多くの人にそれを伝えることができるように、そして共に新天新地に行くことができるように、私たちに力を与えて言葉を与えてくださいますように、今日の恵みを感謝してイエス様のお名前で祈ります。アーメン。